はい、ではマタイによる福音書の20章ですね、マタイによる福音書20章です。1章ずつ進んでいるので、まあ、よちよち歩きという感じですけれども、でも本当にじっくりとイエス様のなさっていることをですね見ていくことができて感謝だなと私は思ってますけど、皆さんもそうでしょうかね。ありがとうございます。嬉しいですね。反応がありました。はい、でですね、今まあ、午前中もお話しましたけれども、まあ、このイエス様が、まあ、十字架につけられるということも本当に意識しておられてですね、最後に、まあ、伝えられるものっていうのを非常に中身の濃い話をですね、弟子として生きていくためのこの中身の濃い話をしておられます。で、20章はもう本当にこれ全然この区切りが変なんですね。この20章っていうのはこの19章のそのままの続きなんですけれども、このイエス様がこの懸念しておられたことは、この彼らが誰が偉くなれるかっていうことをですね、この関心をこの持って生き始めていてですね、それが結構こう何ていうの、過熱化し始めてるんですよ。そこでイエス様は、まあ、この小さな子供を真ん中に連れてきて、このようにならなければ神の天の国に入ることはできないんですよってこう言われたわけなんですね。で、この金持ちの話が前回あったじゃないですか。その金持ちの話をイエス様がされて、これ金持ちが天の御国、神の国に入るのは、このラクダが針の穴を通るよりも難しいと、でも神にはできると言った時に、ペテロが私たちは何もかも捨てましたって言ったんです。ご褒美はありますか。もうこのペテロ素直なんですね。気持ちに素直すぎるぐらい素直で、まあ子供が大人におねだりするようなもんですよ。これまで今までこれだけ一生懸命やってきたのだから、どれだけのこのものをもらえるのかとこう言いましたね。19章の17節ですね。ご覧ください、私たちはすべてを捨ててあなたに従ってきました、それで私たちは何をいただけるのでしょうかと。イエス様はそのことに対して、このそのまま答えてくださいました。この十二部族を治めることになりますよと言われてですね、そしてこの世において捨てたものは100倍の報いを受けて永遠の命を受け継ぐと言ったんです。でも最後に注意を与えたんです。それが、先にいる多くのものが後になり、後にいる多くのものが先になりますと、この大きな注意を与えたんですね。で、その例えをですね、これからイエス様がお語りになるわけなんです。で、これが極めて、なんて言ったらいいかな、分かりにくい話です、人間的には。だからこそ面白い、この神様の国の原則をですね、この見ていくことができます。天の御国は自分のブドウ園で働く者を雇うために朝早く出かけた家の主人のようなものです。彼は労働者たちと1日1デナリの約束をすると彼らをブドウ園に送った。彼はまた9時ごろ出て行き、別の人たちが市場で何もしないで立っているのを見た。そこでその人たちに言った、あなた方もブドウ園に行きなさい、相当の賃金を払うから。彼らは出かけて行った。主人はまた12時ごろと3時ごろにも出かけて行って同じようにしたとありますが、このイエス様はいつもこのいつも見ている風景をね、こう例えにしておられるわけで、収穫の時期というのは人が必要なんですね。この刈り取るために、その時にはいつも働いている人よりもものすごいたくさんの人が必要になってくるわけで、いわゆる日雇い労働とか短期間にこの まあ、人を集めてですね、やり遂げなければいけない、あのずっと刈り取りをしなかったらほら穂が売れすぎちゃうじゃないですか。でそういうことがないように日雇い労働者を主人が探すわけなんですね。そして午前の6時でしょうね、作業が始まって午後の6時です。そして以前から話しているように1日の労賃というのはだいたい1デナリだったんですね。この1デナリ与えるということで、この日雇い労働者、まあ小作農とかですね、もう自分の畑室もたかが知れてる畑しかなくて、それ終わって他のところでもお金儲けなきゃいけないとかね、まあ、そういう小作農の人もいたし、畑をなくしてしまって職を転々としてる人もいるでしょうしなんですね。で6時に、おそらくね、午前中の6時にその契約をしてですね、この6時までに、午後の6時までに働いてくれと、1デナリあげるからとこう約束したわけなんです。ところがここでの特徴は、9時にも出て行ったんですね、主人が。でそこに立っている人、何もしないで立っている人を見たんです。でそれ同じことを12時とまた午後の3時にも行っていったんですね。でこの9時10時3時の人たちに対しては、まあ、出かけていってそれ相当の賃金を与えるからといっただけで、1デナリ与えるとかそういう話はしてませんですね。その来なさいとこのように言いました。で6節を見てください。また5時頃出て行き、別の人たちが立っているのを見つけた。そこで彼らに言った。なぜ一日中何もしないでここに立っているのですか。彼らは言った。誰も雇ってくれないからです。主人は言った。あなた方もブドウ園に行きなさいと。先ほどは3時にこの連れてきたわけで、その、まあ、3時間おきじゃないですか。だいたい午前6時、その次、9時、その次12時、その次3時ですよね。本当は6時なんですけど、6時で終わっちゃうから、そうではなくて5時ですね、もうほとんど終わってしまっているような時にも行ったんですよ。で一日中何もしていないということで、ブドウ園に行きなさいと言いました。夕方になったので、ブドウ園の主人は監督に言った。労働者たちを呼んで、最後に来た者たちから始めて最初に来た者たちにまで賃金を払ってやりなさい。そこで5時頃に雇われた者たちが来て、それぞれ1デナリずつ受け取った。最初の者たちが来てもっと多くもらえるだろうと思ったが、彼らが受け取ったのも1デナリずつであった。彼らはそれを受け取ると主人に不満を漏らした。最後に来たこの人たちが働いたのは1時間だけです。それなのにあなたは1日の労苦と焼けるような暑さを辛抱した私たちと同じように扱いました。いかがでしょう。どうですか。不公平だと思いませんか。確実にこの主人は神様を指しています。どうでしょう。人間の論理が、まあ、この不公平だと感じさせるわけであって、神の恵みが、まあ、実はここで働いているというこの違いをですね、見ていくわけなんです。まず主人がなぜ5時からの男から男たちへ賃金を払ってったのかと、払ったのかと。でしかも1デナリということで午前6時から働いているものと同じ手当だと。でここで主人の焦点はですね、一日中何もしないでここに立っているっていうことに対する哀れみだったんです。働きたいと、雇ってほしいと思っているにもかかわらず、働けなくて、働く機会が与えられてなくて迷っていたということに対してのこの哀れみがあって、1デナリ与えたというものがあるわけなんです。 でその辛さというのはずっと立っていたということによってやはり5時からの人たちからですね、こう順番に1デナリずつ、この、また順番に5時からその次3時からおそらく12時とこうやって、早い遅い者たちから払っていったわけなんです。このようにして神は憐れみを示してこの雇われたいのに雇ってもらえなかった、それに対しての応答をしておられるので、この恵みというか憐れみというかこれがですね人にとっては不公平に感じるわけなんです。放蕩息子がまさにこの順番でした。覚えてますよね。きちんとお父さんのところで働いていた兄息子の方がですね、祝宴をやってもらえないと言って不公平だということで怒りましたけれども、弟の方がですね神様から混ぜたお父さんからですねこの祝宴をやってもらった、まあ、それと似ています。でも恵みというのはこういう不公平感が人間的な不公平感が出てきてしまう類のものなんですね。パウロが信仰の義についてこう話しましたが、働く者にとっては報酬は恵みによるのではなく当然支払うべきものとみなされます。しかし働きがない人であっても不経験なものを義と認めてくださる方を信じる人にはその信仰が義と認められますということですか。でここで最後に午前6時から雇われた人たちに対して、まあ、こう主人が話して言っているわけですけれども、まあ、ちょうど兄息子にねあのお父さんがこう話したじゃないですか。それと同じように話しています。しかし主人はその一人に答えた。友よ、どうですか、友よって言ってます。私はあなたに不当なことはしていません。あなたは私と一デナリで同意したではありませんか。あなたの分を取って帰りなさい。私はこの最後の人にもあなたと同じだけ与えたいのです。自分のもので自分のしたいことをしてはいけませんか。それとも私が気前がいいのであなたは妬んでいるのですか。この友よと言っている主人の言葉はですね、イエス様ご自身の近くにいる弟子たちに対して語っているわけです。信頼をしているからこそ、愛しているからこそ、この朝から働いていたとしてもですね、いやむしろ信頼しているから後で賃金を払っても問題はなかったわけなんです。恵みというものを本当に必要としている人たちが初めにいて、その人たちにその5時からの人たちですね、この渡していきですね、しかし朝から働いている、最初から働いている人たちのことは本当に心に思っていた。でも信頼しているからこそ後ろの方に回していったわけなんです。そして不当なことはしていないということは確かにそうなんです。私たちが間違ってしまうのはですね、この神様から言われたこと、イエス様から言われたことを行っていく中で、何かいつの間にかこの自分でこれこれのことをしましたと神様から言われて特にいないこと以上のことを行っていくときにですね、でこれはですね別にやっていいものなんです。やっても構わないんですよ。けれどもそれを行っていく中で、あたかもそれ義理をなんか神様に恩を売ったみたいなね、そのようにこう感じてですね、これだけのことをしたのになんでやってくれないんですかと、この神様からの約束ではないこと以上のことをやってて、勝手にやってるってあれだけどね、でも分かりやすく言うと勝手にやってるのに、このそれについては、報いてもらえてないっていうことに腹を立てる必要はないわけなんですよね。必ず神は正しい方なんですね。で私たちにとってはこれが正しいっていうのに感じられない時もあるかもしれないんですけれども、この天で必ず挙げられている完成の中の一つの言葉が、主は正しく真実な方ですと、これ黙示録に書いてますね。正しくて真実な方ですと私たちはそこで納得することができるわけなんですね。で私たち気をつけなければいけないのは当然の権利と思ってしまうことなんです。当然の権利、 このイエス様に仕えていく、奉仕をしていく、という時に、これだけのことをやったんだから、これだけのリターン、見返りがあって当然ですよねっていう、こういう考え方なんです。でこれを、この持ってしまいがちですね。奉仕をしていると、奉仕、イエス様に仕えていると。第3、そして次に、あなたの分を取って帰りなさいと、こう言ってるんです。私たちには一人一人与えられている分があります。で、自分に与えられている工程、工程っていうのは学校の工程じゃなくて、分かりますよね、これ、の進む道ですよね。行く道。工程があります。自分の工程であって他の人の工程ではないし、他の人の工程を見て自分を比べる必要はないんですね。ペテロも同じ間違いを以前してまして、この復活されたイエス様と会ってですね、三度私はあなたを愛しますと言った後で、あなたは自分のこの望んでないところに引いていかれるとこう言った後にですね、ヨハネが隣にいたんですよね。ヨハネ、主よ、この人はどうなのですかと尋ねたら、イエス様は、私が来る時まで彼が生きるようにあなた、私が望んだとしてもあなたに何の関わりがありますか、あなたは私に従いなさいとこう言ったんですよね。だからヨハネのことは気になっていたんですよ。けれどもあなたは私に従いなさいと、すごくシンプルなんですけど複雑にしちゃうんですね、私たちね。シンプルなんですよ。あなたは私に従いなさい。なんだけど他の人と比較したりとか、難しいことを神様は要求されてないんですね。でもその難しくしてなくて単純であるがゆえに逆に分からなくなってしまう。あまりにも明らかで単純だからこそ、そんな単純だとは思わなかったということで複雑にしてしまってね。で、あたかもそれを神様に言われたかのようにこうプレッシャーを自分にかけていってしまうと。で、そして次に、あなたと同じだけ与えたいのでって、さっき話した話ですよね。等しく与えていくと。で、これ神様のこう分け与え方の中にありますね。ANU チャーもちろんそうですけれども、ダビデを見るとですね、ダビデがこの第一サムエル記の最後ですが、ペリシテ人の陣地に住んでいてですね、ツケラグっていうところが与えられたんですけれども、アマレク人に戻ってきたら襲われてたんですよね。でそれで追跡をしていったんですけど、途中で疲れ果てて200人は荷物搬をしてたんです。残りの400人で追撃をして、もう本当に妻や子供が無害であったし、自分たちの財産のほとんどを取り戻して、戦利品もかなり多く持ってきたんです。そしてですね、その途中で疲れ切っていた人たちがいたんですけども、一部の者がですね、この一緒に行かなかったから我々が取り戻した分取り物は分けてやるわけにはいかないって言ったんですけど、ダビデがこう言ったんです。兄弟たちよ、主が私たちに与えくださったものをそのようにしてはならない。主が私たちを守り、私たちを襲った略奪祭を私たちの手に渡されたんだと。大いなる恵みがあったわけなんです。自分たちは追撃したといってもですね、もう絶対に見つかりようがないような状況だったのに見つかったんですよ。わかります？なんかエジプト人が途中で死にかけててですね、それを偶然に見つけて、偶然じゃなかった、神様の導きで見つけてですよ。そしてほとんど無害なままで、妻も子供もですよ。で、取り戻すことができたら、もう自分たちがもう全部恵みによって与えられていたのに、あたかも自分たちが一生懸命やったから、ね、これを得ることができたんだというふうな形で取っていこうとするのを、それを神は、彼はダビデをやめさせたわけですね。このように神はその私たちが考える以上に恵みをくださっていて、その恵みを分け与えたいだけなんですよ、神様はね。例えばなんか分かりやすく言っちゃうとさ、僕にじゃあ なんか10億円のお金がバーンと来たとするじゃないですか、ね、でじゃあ俺がほとんど使って、まあいやいや、えこれ何ロゴス東京宛て、もう私使っときますわ、私がもう奉仕してますからね、こういうノリですよ、ね、10億円っていうのは10億円したっけ、今何金額言うんだっけ、10億円で自分で働いたわけじゃないでしょ似たような感じです。神様がそうされてるんですから、ね、分け与えなきゃっていうのがこのダビデの考え方だったんです。でこれがイエス様と神様の考え方なんですよね。で気前がいいのであなたは妬んでるのですかって、そうだから気前がいいというのがこの妬みの理由だったんです。神は気前の良いお方なんです。非常に分け与えるんです、いっぱい分け与えるんです。だから本当にクリスチャンの中で起こる問題があって、健全な問題が起こります。このある宣教団体がですね、ここの地域にいる人たちはすごくお金が必要だから、もうつぎ込んでですね、でそうするとこっちでしっかりやってる人たちはですね、こう不公平感をものすごく感じるわけですよですね。そりゃそうですよね、やっぱりだってなんでですかってね、なるわけです。あ日本もそうですよ、日本にこの宣教団体を送る、宣教師を送るじゃないですか。日本は物価が高いんですよ。よっぽど例えばタイとかね、わかんない安いところに宣教師を送った方が、5人ぐらいの宣教師、1人に宣教師を送るのと同じぐらいで、しかも信じる人数がもっと多かったりね。なんで日本なんですかってこういう話になるわけ。これもうしょっちゅうあります、こういう話は。すごい実際的な話として、今分かりやすく話したんですね。あさっきの10億円の話しなくてよかったの、こちらの話だけすればよかったけどでも分かりやすくするために話したんですよ、ね、で妬みになってしまいます。恵みというのはそういう意味で、でこの罠に陥らない方がいいです。で最後にこのように後のものが先になり、先のものが後になると言われたわけで、弟子たちは先のものですよ、ここにいる弟子たちはね。でね、弟子たちに言ってんですよ、お前たちなってね、ここでお前は友なんだよって、私の友で私と共にいてくれることによって、そしてお前たちが先頭に立ってしもべになってくれることによって、後々に多くの人が救われていくんだよって話なんです。先のものが後になりっていうのは、そのしもべとしての姿で動いていくわけです。もしね、もし弟子たちのこのなんか成功報酬みたいな感じでね、弟子たちがこのやったことに応じてそのいい位につくみたいなことをしたら、もうとんでもない階級制度になるわけですよ。で事実に人間っていうのはその階級制度を作っちゃいますけどね、もう弟子たちがこう祭り上げられてね、神様に近い人たちっていう感じで、もうヨハネ様ってなってね、ペテロ様ってなって、こういう階級があって、で他の一生懸命働いた人もね、こうなんかすごく良くなって、でもね人たちは全部拒否してます、そういうこと。私はあなたたちの兄弟だよって、同じように苦しみを共にしてるんだよって、この黙示録にもあとヨハネ言ってるし、そして手紙の中でも私はイエス・キリストのしもべだよって、兄弟なんだよって。彼らは先のものだったけど後になってるんです、自分たちでわざと。そして本当に先に後から来る人たちが豊かになるために、この仕えてってるんですよね。こういう流れです。分かったでしょうかね。こう一見見るとすごく不公平に見えるでしょ。で事実不公平なんですよ、人間的には。けれども恵みの法則が働いていて、そこで必要なキーワードが使える態度なんですね。でこれが20章が使えていくっていうのがキーワードになってます。 では17節からですか、いきましょう。さてイエスはエルサレムに登る途中、十二弟子だけを呼んで、みちみち彼らに話された。ご覧なさい。私はエルサレムに登っていきます。人の子は祭司長たちや律法学者たちに引き渡されます。彼らは人の子を死刑に定め、異邦人に引き渡します。鞭で打ち、十字架につけるためです。しかし人の子は三日目によみがえりますと。今、エルサレムに近づいてっています。ですか、あの19章ではヨルダンの川向こうを経てユダヤ地方へ入られたとありまして、あのペレアのところですね、このヨルダン川の東東岸地域ですね、そこを下ってって、でまたね、あのこの川を渡ってヨルダン川を渡ってエリコがそこにあるんですね。エリコがあって、そして、この都上りの坂って言ったらいいかな、分かんない、エルサレムに行く有名な道がありますですね。ここね、あの地図とか立体地図があると一番いいんですけれども、あ、でもあ、いいですよ、大丈夫です、あのちっちゃいからね、あれね、地図だけでもいいんですけれどね、ペレアの地域もそのヨルダン川の周りっていうのは非常に低いんですね。世界で一番低いのは視界なんです、ヨルダン渓谷なんです、ね、陸地として海抜マイナス数百メートルなんですよ、ね、だからこう日本は海溝ってあるでしょ、こういうふうに海の中にこうプレートが沈んでってますよね、こうやって、それが陸にあるんですよ、アフリカシリア海溝っていうんです、巨大なのが大陸間でこうあって、この陸なのにこうなってるんですよ。だからそのところ、ちょうどそのところにヨルダン川が流れてるんです。で、このこっちがガリラヤとしますと、ガリラヤからまずこうヨルダンを渡ってですね、そして東側の方を歩いていくんですですね。そしてこのエリコがあるんですけど、このエリコら辺のところでまた戻るんです、ね、こう渡って、そしてこのエリコの町を通ってですね、でここがこういう感じですよ、ものすごい急な、まあ、あの歩いているとそんなに急には感じないんですけれども、この断面図見るとものすごい急で、エルサレムというのは山の上ですからですね、このエルサレムにまで登っていく、まあ、険しい道であって、そこはあんまりこう人がいないから、あのルカによる福音書に出てくるあの良きサマリア人で起こるようなこの盗賊とか 人に危害加えるとか危ない人たちがいる危険なところなんですね。で、登る途中でここで話されました。もう迫ってきてます。なんでイエス様が異邦人がたくさんいるようなところにずっと動いていったかっていうのを覚えてますよね。まずユダヤ人のパリサイ派とかそういう人たちの、まあ、こう詰問というか、こう圧迫圧力というものから避けるためであったし、あのヘロデがいたので政治的にも圧迫がありました。でも今まさにユダヤ地方で、まさに彼らがいるところで、どっちも、つまり宗教的にも政治的にも危険な地域に入るわけなんです。そこでイエス様はこれまでになくはっきりと何が起こるかを弟子たちに話しておられるわけなんです。まずは人のこと言ってますけれども、祭司長や律法学者たちに引き渡されますとですね、夜にね、捕らえてくる者たちがいて、そして引き渡されて人の子を死刑に定めると、これがカヤパ邸ですね、当時の大祭司の邸宅、カヤパ邸のところで死刑に定められますけれども、彼らには死刑に処する権限が与えられていないので、なので異邦人、これがローマ総督ですね、十字架刑にすることのできるのはローマですから、異邦人に引き渡して、でそれ兵士によってあざけられて鞭打たれてですね、で十字架につけられます。でも大事なのは、毎回イエス様おっしゃってるんですけど、しかし人の子は3日目によみがえります。もうね、3 3日目によみがえるなんて話はね、全然弟子たちの頭に入ってません。これだけはっきり言ってるじゃないですか。でもよみがえるっていう日本語、まあ、彼らはなんだアラム語かヘブル語ね、聞いてると思いますよ。でも何のことを、文字通りだっていうことにもう発想もいかなかったと思います。次にイエス様にとってはがっかりすることが起こるわけですよ。まあ、イエス様がっかりされたかどうか知らないけども、僕だったらもうなんかもうこの弟子軍団は解散もう何にも分かってないお前らというような出来事が起こります。20節、その時ゼベダイの息子の息子たちの母が息子たちと一緒にイエスのところに来てひれ伏し、何かを願おうとした何かを願おうともじもじしてたんですかね。イエスが彼女に何を願うのですかと言われると、彼女は言った、私のこの二人の息子があなたの御国で、一人はあなたの右に、一人は左に座れるようお言葉をください。なんだね、お母さんまで連れてきちゃって嫌になっちゃいますよね。あの十二部族を治めるって話をしたんですよね、イスラエルのちょっと前に、覚えてますよね。で、先のものが後になるってイエス様話したばっかりじゃないですか。そしてこれから十字架に行くんだよって話をしてるんですよ、危険だから。なんだけどさ、お母さん使ったなんだろう、権力闘争じゃないけどさ、困っちゃうよね。ゼベダイの息子たちの母ってありますが、ゼベダイの息子はヨハネとヤコブですよ。あのペテロと一緒にあの高い山に上がった、あのヤイロが娘を生き返らせた時もね、イエス様が3人目撃したわけですよね。で、神の恵みによってそうなっていただけにもかかわらず、あ、自分たちがこれこれのことが与えられて当然だという気持ちになったわけですよ。さっきの話です。で、このちなみにお母さんですが、これ福音書、他の福音書を総合するとおそらくですよ、おそらくは十字架刑の現場にいたサロメではないかとも思われます。つまりこのお母さんも弟子の一人だったんです。十字架刑のそばで見つめているほどの人であります。イエス様を愛している人でした。だからこそここでの話はもっとえぐいんです。イエス様を愛している人たちの中でこういう話が出てきちゃったって話です。近い間柄にあって競争が出てきてしまうということなんですね。だから一番最初に必要なことは、神の恵みによって引き寄せられているだけの小さな存在なんだということを知る必要があるということです。イエスは答えられた、あなた方は自分が何を求めているか分かっていません。私が飲もうとしている杯を飲むことができますか。彼らはできますと言った。なんか高慢っすよね、彼らね。で、何を言っているか分かってないんですよ。答えている意味も分かってないんですよね、これね。イエスは答えた、あなた方が私の杯を飲むことになります。しかし私の右と左に座ることは私が許すことではありません。私の父によって備えられた人たちに与えられるのです。で、杯を飲むことになってできるって言ったんだけど、この杯の意味分かりますか。十字架の苦しみですよ。父からのあの杯を取り除けてくださいってゲッセマネの園で祈ったあの杯です。神の怒りの杯です。で、彼ら飲むことができるって言ったんです。で、確かに飲みはしますって言ったのは何かというと、この人たちはイエス様の道に倣って行ったがゆえに、ヤコブの方は、ヘロデ・アグリッパ一世によって殺されます。殉教するんです。 そしてヨハネは生き残っていましたけれども、あのパトモス島でね流刑になっていったという、確かに飲みはしますとでも彼らが分かってなかったのは、もともとイエス様は父の権威のもとで動いているわけであって、神の御子であられながらも父の権威から離れたことをすることはできないんですよと、父なる神がそれを与えられるんだと、イエス様いろんなところで話してますけども、例えばあの週末の話をされた時も、人の子はあの、時やね、この世の終わりに人の子が来るのはいつか何度かっていうのは分からないと、見つかりも分からないし人の子でさえも分からないと、父なる神の御が知っているって、定めておられるというね、ことで、それを超えてね何かおこがましいことはできないんだよってこうイエス様が言われてるんです。他の10人はこれを聞いてこの2人の兄弟に腹を立てた。そこでイエスは彼らを呼び寄せて言われた。あなた方も知っている通り、異邦人の支配者たちは人々に対して横柄に振る舞い、偉い人たちは人々の上に権力を振るっています。あなた方の間ではそうであってはなりません。あなた方の間で偉くなりたいという思う者は皆に仕えるものになりなさい。あなた方の間で先頭に立ちたいと思う者は皆のしもべになりなさい。人の子は仕えられるためでなく、仕えるために、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるために来たのと同じようにしなさいということで、午前礼拝でここの箇所からお話ししましたので、ぜひですね、アップした、動画あるいは、音声を聞いてくださいですね。イエス様は彼らを呼び寄せました。まずここからですね、私たちが、リバイバルを経験するには必要なことです。一人一人がイエス様のところに行くということです。一人一人に神様、イエス様が呼ばれていることがあるんです。ところが私たちはことを複雑にしてしまって、誰々がこうであった、誰々があれ、何々がああであった、こうであった、ああであった、こうであった、ああであった、こうであった、ああであった、こうであったって積み重ねて、それをあたかもイエス様から言われたかのように取り組んでいくと。言ってないんです、イエス様。あなたがどうなんですか、あなたを今命じますよ。そしてそれが、ここで言っている通りですね、午前中もお話ししましたけれども、しもべになりなさい、使える人になりなさいということですが、もちろん主は先ほどこの弟子たちに12の部族を治めると言われたように、栄光の姿へと変えてくださって、神のものを受け継がせてくださいます。私たちはキリストと栄光を共に受けるために苦難を共にしているのですから、神の相続人でありキリストともに共同相続人なのですと、パウロはローマの8章の17節で言っているんですね。しかしその道というのはイエス様と共に苦難を受けるんだと、このイエス様の十字架 の道を歩まれて歩んでいる先に神が相続を与えてくださるわけであって、イエス様が言われたこの偉くなりたいものは使えるものになれとですね。このイエス様のこの苦しみに預かっていくときに、その後にキリストの座に、キリストと共に詰め納めるだよと、こういうことをね、イエス様がおっしゃっているわけなんです。で、多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるともイエス様は言われました。で、これが、あれですね、もちろん私たちの罪のために代価を払ってくださって死んでくださったということなんですが、それそのものもこのイエス様が仕えていかれた延長で起こった話ですね。私たちのためにイエス様が仕えてくださったんですね。なので仕えるように私たちは召されています。 パウロが言いました。ガラテヤ書ですけれども、兄弟たち、あなた方は自由を得るために、与えられるために召されたのです。ただその自由を肉の働く機会としないで、愛を持って互いに仕え合いなさい。律法全体はあなたの隣人を自分自身のように愛しなさいという一つの言葉で全うされるからですと、こう書いてあります。ということで、次さらに、動いていきます。さて一行がエリコを出ていくと、大勢の群衆がイエスについて行ったと。ついにユダヤ地方の中に入ってエリコを行きました。そしてエリコからさっき言ったようにエルサレムの道を上がっていくんですね。でここにエリコを出ていくとって書いてます。で、あの盲人の話が出てくるんですね。ルカはエリコに近づいたときって言うの。あれ、一方ではエリコに出ていった、もう一方はエリコに近づいたって。ああ、聖書に間違いがあるんだという偉い学者さんたちがいますので気をつけてください。エリコに行くとですね、2箇所のエリコがあるんです。観光名所で有名になっているのはこの旧約時代のエリコです。ちょうどヨシュアが陥落させたエリコがあります。でそこに入るんです。だけども新約時代はそこにはエリコがなかったんです。エリコはさらに南にちょっと行ったところにあって、ヘロデがそこに冬の宮殿を建てていました。そっちのエリコは、まあ、時間があったら行く人はいるんですけれども、まあ、ない場合はちょっと行くんですが、違うところにあるんです。ということはマタイはエリコを出て行ったっていうのは旧約時代のエリコを出て行ってですね、まあ、その時にも何かあったんでしょうね。そしてエリコに入っていくっていうのはこのヘルデの時のエリコですよ。だからもう問題ないんですね。で大勢の群衆がイエスについていったってありますね。このペレアにいた時に群衆が本当に癒しをたくさん受けてこのイエス様についていったって、そのペリアにいた時からのこの群衆がこうやってきてですね、今もついていっているわけですね。でこの群衆がおそらくは一緒にずっとついていくから、あの主路の聖日、次の章ですよね。イエス様がエルサレムに入られる時に、ホサナって言っていく群衆になっていくんでしょう。すると見よ、道端に座っていた目の見えない二人の人がイエスが通られると聞いて、主よ、ダビデの子よ、私たちを憐れんでくださいと叫んだ。群衆は彼らを黙らせようとたしなめたが、彼らはますます、主よ、ダビデの子よ、私たちを憐れんでくださいと叫んだと。二人の盲人がいます。マルコにはこのバルテマイって書いてますけど、一人みたいに書いてますが、二人いた中での一人がこのバルテマイだったと思うんですね。で盲人は仕事が当時ないです。今はだからいろいろあるじゃないですか、この障害者の人のためにもですね、支援施設っていうか働くことができるようにさせてるじゃないですか。昔はないです。物乞いが仕事なんですですね。もちろん見下されてました。群衆が黙らせようとたしなめたとあります。王の一行が歩いているのにっていう気分ですよ、彼らにとってはね。どうしてお前がイエス様を患わせるのかって。でもイエス様は19章ですでに弟子たちがこの子供を連れてこようとする人たちを止めた弟子たちに対してそれをやめさせたっていうのはありますよね。同じ思いなんですよ。小さきもの後から来る、小さきものをイエス様は目に留められるわけなんです。で彼らは明確に主よ、ダビデの子よと、イエス様がメシアであることを知って、そして救われたいと願って来ているわけなんです。しかも一度ならず二度ですね。もうここで機会を逃したら終わりだと、目が見えないんだからですね。他の人はあるかもしれないけれども、それでもう障壁があってもう来たんですよ。 長血を患う女も似たような感じでした。群衆がたくさんいて、もう押し合いへし合いしているところに入っていったんです。で、彼女も本当は触れてはいけない人なんです。汚れてるから触ってはいけないのにも入っていっちゃったんです。これ生きてる信仰と言ってもいいですね。生きてるっても活動の方の生きるって書いてもいいかもしれないですね。生かしていく信仰ですね。イエスは立ち止まり、彼らを呼んで言われた。私に何をしてほしいのですか。彼らは言った。主よ、目を開けていただきたいのです。イエスは深く憐れんで、出ましたね、憐れみという言葉ね、イエス様の言葉ですね。彼らに目に触れられた。するとすぐに彼らは見えるようになり、イエスについて行ったと。本当にこの小さきものを私の名の上に受け入れるものは私を受け入れるという、ご自身が実践しておられましたですね。エルサレムにこれから行かなければいけない、死ななければいけないという非常に重々しい中にあっても、イエス様の思いはこの憐れみにですね、この動かされていたということであります。そしてここで何をしてほしいのですかとイエス様は語りかけていて、何を信じているのかということを明確に聞いてですね、何をしてほしいのかということを明確に聞いて、彼らの信仰を引き出したんですね。で、こういう働きがあるんです。このイエス様の伝道を見てるとですね、相手に合わせていくっていうかね、あなたの信仰があなたを救ったのですっていう言葉結構多いですけれども、そのイエス様が行いをして、そして彼らに渇きを起こして、そして彼らが信じる、自分たちで信じていくようにさせていて、そして引き出す、イエス様の方はこう押すんじゃなくて引き出す方なんですね、多くの場合がね。あと曖昧に話すじゃないですか、これイエス様ってぼかして話すっていうかね、でこう聞いてくるように話していくんですよね。だから私たちは、まあ、とかくねアメリカからの伝道方法を受け取ってますから、ね、この私自身が皆さんにお伝えしている伝道方法っていうのは例えば4つの法則であるとか、ね、でもこの方法もあるんだっていうことを知ってください。簡単に言うと押してダメなら引いてみろなんです、ですね。相手の人格があって、でその人が本当に求めているものは何かということを聞いてってみるんですよ。そしてその人が信仰を引き出せるようにしていくっていうね、こう言えるようにしていくっていうか、これがユダヤ人のやり方です。ユダヤ人は質問すると答えません。質問すると質問し返するんです考えさせるために。そうですよ、この福音書もそうだよ。福音書そういうふうにイエス様がパリサイ派から聞かれると、ちゃんと答えてるっていうのはほとんどないですよ。逆に読んだことないんですかとかね聞いてくるんですよ。このような感じで、このイエス様の信仰、イエス様への信仰を引き出して、主よ、目を開けていただきたいのですとこう言われた。そして深く憐れんだと。すると彼らがすぐに彼らは見えるようになり、イエスについていった。ここですね、20章のまとめになってます。イエス様が20章の初めのところで、先のものが後になり、後のものが先になるとおっしゃいましたが、この彼らにとって、盲人たちにとって後のものですよ。彼らはもうこの後、もうちょっとしたらイエスも十字架につけられちゃうんです。弟子たちはもう3年間一緒にいたんですよ、少なくても。じゃあこの弟子たちの方がランクが低くて褒美が少ないのか、違いますよ。彼ら待ってたんですよ、イエス様の噂を聞いて。ずっとこの方がメシアだって、だから5時まで待ってた男なんですよ。褒美をあげたいですよ。だからまっすぐにきちんと彼らは残る道をですね、エリコからそんな遠く、まあ1日の距離ですけれども、もう遠くないところまで行ってですね、ついていくという、あなたたちはこういうためにいるんだよということなんですよね。で、私たちにもこれから与えられてくる人がいるでしょう。 で、そこでそういう人たちが本当にイエス様を経験できるように、まあなんていうのかな、後ろのものになっていくというかですよね。そして、その人たちが本当に神の恵みをいっぱいに受けていくことができるようにしていくわけです。で、この精神が、このスピリットがないとですね、結局自分たちの陣地になっていっちゃうわけですよね、うん、他の人は入ってこれませんよ。他の人が恵みで預かれませんよ。先のものが先で、もう私たち先約してるんだから、もうここ特等席みたいな感じになっていっちゃうわけですよね。そうじゃないですよね。お祈りしましょう。愛する天のお父様、感謝いたします。あなたがこのようにして本当に、レッスンを与えてくださったことを感謝いたします。そしてこれからのためにイエス様を教えてくださっていることありがとうございます。どうか今来ている兄弟姉妹に、午前の礼拝もそうだし、今ここにいる兄弟姉妹もそうですけれども、この私たちが整えられていく働きに参加していくことができるようにしてください。そしてこれから来るであろうこの多くの新しい人たちに本当に仕えていくことができるように助けてください。お願いします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。